やっぴー、アマゾンプロダクツ遊びのラジオの鮫島です。
フーチャンピオンこと筆川ふとしです。
いやー、今日も寒いですね。
寒いね、めっちゃ
雪でしょ。
雪降ってた。
あの都内は3度ぐらいでしたよ。あの広告の電光掲示板に温度が出るんだけど、渋谷ではね、
うん、
それによると3度だって。
マジで、
うん、
まあでもちょっと湿ってよかったですよ。
うん、
最近ほらあの乾燥がすごくてさ、
乾燥で苦しくて目が覚めることあるよ俺。
ああ、そうそうそう、うん、あれな、うん、俺とかさ、今年初めて加湿器買ったもん。
さあ、オンボロ加湿器でしょ、安物の。
そうそうそう、
買わない方がマシみたいなやつ。
いや、あった方がマシだよ
どんなやつ買ったんですか。
あれはなんかほらあのどんぐり型のやつ、何、ドンキホーテとかで売ってるやつ。
あ、そうなんだ。
うん、いやー、ね、俺さ、こうしっとりしてることに関してはさ、すごい自信があったんですよ、うん、
しっとり
デブチンだしさ、
うん、はいはい、
あるじゃん、なんかあのほらあのお酒し、あの染み込ませたケーキみたいなんじゃん、しっとりしたやつ、あんぐらいしっとりしてたのにさ、乾燥するだなんて信じらんない俺が、
うん、
そんなね、最近
どれぐらい乾燥してるんだよ。
いやだからあれだよ、あの重複しちゃうけどさ、あの、うん、乾いて起きちゃうぐらい
ね、
うん、なんか違ったこと言えればよかったなと思うんだけどさ、俺も乾燥して起きてるんだ。
肌、口の中も肌もこうパリパリになっちゃってさ、
うん、
なんだろうって、いても立ってもいらんない感じになるよね。
そうですね、はい、ということで今日は何やるんですか。
ちょっとね、長らくやってませんでした、あのハッシュタグアマプロ、
はい、
ツイッターでハッシュタグでアマプロというのでツイートしてもらったツイートたちを読み上げます。
はい、すいません、長らくあの
ハッシュタグ、ありがとうございます。
ハッシュタグアマプロやんないと、みんなハッシュタグアマプロでつぶやいてくんないんじゃないかというこう仮説を立てましてね。
うん、いや当然ですよね。
まあ当然ですよね、喋ってくんないんだったらもう使わないってことだよね、うん、
ね、
ということで、
ね、さて、いつ頃からですかね。
ですね、去年の11月ぐらいからやりましょうかね
11月。はい
はい、もうだって覚えてないもん、あの木村優さんヒートアップした風ちゃんの話を見事なまでにぶった切る鮫島さんと、それにもめげずに自分のを奮い立たせて同じテンションで仕切り直す風ちゃんとのやりとりがアマプロっぽくて好きって書いてあるんだけど、
何日、何日。11月17日。ああ、
うん、何のこと言ってんだか全然わかんないから
え、ハッシュタグついてる、それ
ついてる。
おお、
うん、はい、
木村優さんね。
そうですね、じゃあどんどんいきましょう、うん、モテゲー男子更衣室アットゲムマアキ D26 さん、アマプロで可愛すぎない娘の話をうんうんと聞いていたら、鮫島さんから痛風すごろくのことを問い合わされて驚きました。アマプロがきっかけでポッドキャストを始めて巡り巡ってついにつながった、かっこ佐々木さん。
おお、
そんな話したっけ。
痛風すごろくっていうのが、ツイッターでね、
うん、
今度作りましたよってこの佐々木さんがね、
うん、
言ってるのを見かけまして、
はい、
なんか面白そうだからやってみたいなって、
うん、
こんなのあるんですかみたいなと聞いたような気がするんですよ。
うん、
それでじゃないですかね。
なるほどね、
痛、うん、風ってプリン体が高まるとなる病気ですよね。
はい、
プリン体って美味しいもの食べるとなるんですけど。
そうですね、ウニとかに入ってるんだよね。
ウニとかアンキモとか白子とか、
うん、
なんか見た目的に共通点あるよね。
まあね、
役割的にも生殖器だね、うん、みんな。あとビールとか、
うん、
でもプリン体を避けるには牛乳がいいってこの前あの立川男子が言ってたよ。
え、立川男子が言ってたの？
男子じゃないわ、しのすけでした。すいません。あのガッテンのやつでね。
ああ、はいはいはい、
うん、
まあガッテンが言うなら間違いないでしょ。
うん、間違いないと思う、
うん、
すごいね。1ヶ月ぐらいサンプルになったタレントさんは、
うん、
結構1ヶ月ぐらいかなんかの短い期間で数値を下げてたね。
へえ。じゃあどんどんウニ食っていいじゃん、倍ぐらい牛乳飲めば。
そうそうそう、牛乳とウニを、
うん、交互に
プラマイゼロで、うん、ウニミルクとか ね半分ぐらい美味しいウニが食べれるんじゃない。
そうね、うん、ウニ世紀。まずそう、
オレンジな感じになってる。アラビキウニが入ってます
ね。その昔あのほらオロナミン C を、
うん、
をこう牛乳と卵で合わせてオロナミン世紀だっていうですね、
強そう、
超気持ち悪いんだろ。ロッキーでも飲まねえみたいな飲み方を、ね、うん、
うん、
飲み方を大塚製薬が推奨してたような気がしますけど。
マジかよ、そりゃねえわ
ね。でもこんなこと覚えてる人は昭和アラフォー以上の人ですからね。
でも誰も試してないでしょ。
試してないと思いますよ。
てかさん、今度試しなよ。
やだよ、なんで。
いや、実食してみたでしょ。
嫌です。
めちゃくちゃうめえよとかなるかも。
先言っていいですか。あ、11月だから大変なんだよ、はい、もう。
おうおう、行こう行こう。
はい、ゲンアさん、ゲーム実況してほしいって書いてあって、画像がですね、
うん、
3DS 版のあの12歳っていう、
なんか顔の中に黒っぽい点が2つ、大きな点が。あ、目かこれ。なんだ、ミステリーサークルかなと思ったら目なんだ。すごいね。
なんかゲシュタルト崩壊を起こすよね、そういうことをさ、ね、言われると。俺はほらこう漫画とか読み慣れてますから、うん、あの目綺麗な瞳だなって思うけど、
う、ね、
お前にそういうこと言われるとなんか鼻の穴がでっかい人みたいにも見えるし。
コンタクトレンズ問題とかもね、
あるよね。
ありますよね。
あのね、この12歳ってね結構すごくてね、
うん、
あのこれあのタイトル通りさ、小学6年生の女の子が主人公なんだけどさ、
うん、ああ恋するの、
うん、そうで、こう初めての彼氏とかができちゃうんだけどさ、
はあ、
うん、その中でな、あの、うん、出てくるこう小学生の描写がすごいリアルでさ、
うん、
ね、あの俺が見た回ね、アニメで見た回なんだけどさ、うん、あの急にさ、ほら男子と女子ってすごい敵対してんじゃん、小学生とかさ。
するよね。
ね。で、男子がさ、急にこう、何？女子のね、あの、二の腕を触るっていうね、いたずらをしだしたのよ。
うん。
で、なんかよくわかんないけどさ、なんか気持ち悪い、あ、男子みたいな感じ。
うん。
でさ、ブーブーブーブー言うわけよ、女子がさ。で、ある日ね、男の子のね、会話を聞いちゃうんだよね、誰か女の子がさ、
うん、
どうも男の子の男子の間で何、女子の二の腕の感触はおっぱいの感触と同じみたいな話になってるらしいみたいな。
ほら、セクハラじゃないですか。
そう、最低って、
うんうん
うん、すごい、それでもうすごい大奮起するのよ。
はい
はい、ほれ、確かに。それでさ、主人公の女の子がさ、男子のとあるやつにさ、二の腕を触られようとする瞬間にさ、彼氏候補の男がさ、ガッてこう手首を掴んでさ、みっともねえまでやめろよって
。うー、
ヒュー。
シューだよってなるね。
かっこいい。
それとも付き合っちゃうよ。
いやでもマジそんな空気だからね、もうすごいもう見てらんないって感じでね、超面白かったですよ。
まあでもしょうがないよ、俺たちがユージンの漫画読んだりするのもんだもんこれ、
うん
ね、ファンタジーだよね。
まあまあまあそうですね、
エルフとかドワーフがいる世界と大して変わらないよねこれ。
あ、それはそうかもしれないですね。
うん、
実況向きかもしれないですけどね。
ね、3DS だね、はい、どうしよう、iPhone で撮影するか、暗いところで。
くっそめんどくせえ。はい、もうね、この11月の後半あたりはね、何喋ったか全然思い出せませんね。あの、聖一郎くんとかね、あの、よく、ハッシュタグアマプロ使ってくれるんですけどね、
うん、
あの、もう何を言ってるんだかさっぱりです。MDLP とかですね。早尾立ちぬとか書いてあるんですけど、僕たち何の話しましたこれ。
ああ、ミニディスクのことじゃない。
ああ。
MDLP って企画が後半出たんだよね、確か。
あ、そんな話したか。
で、2倍録音とか4倍録音とかしてできるから。
あった。
ラジオに対応できるようになったよっていう。
あったあった。MD って、その標準だと何分だっけ、
もうせいぜい50分ぐらいじゃないの、
60分とかだ、そんぐらいだよね。
足りないんだよね MD って。
そうで、その LP モードみたいなのすると何か3倍長く撮れるんだよな確か。
うん、
それで2時間ラジオとか撮ってたような気する。
うん、懐かしいな俺 MD ラジカセ、
うん、
持ってたんだけど、あの大阪に住み始めた頃にね、
はい、
あれでよく TSUTAYA から買えてきた CD をひたすら MD に移すっていう仕事してたな。
ああ、してたしてた、俺もしてた、
全部してたけど。
だって俺さ、大日本そば打ち社のさ、うん、1年目とかさ、あの PC の横にさ、なんか MD 持って、
うん、
持ち込んでさ、それでなんかイヤホンジャックで聞いてたような気がするけど。
ああ、ラジオはそれで聞いてただ
よね、
伊集院とか。そうです、そういう時代だったんですよ。 MP3 がやや普及し始めて、
うん、
世の中にそういうものがあるっていうのが認知されてきた頃ぐらい。
そうだね、なんかそういう冷静にさ、そういうこと言うとさ、もう超古い感じするような、なんか昭和感みたいな思うよね。
MD って寿命短いよな。
短い、うん、まあ MD は昭和でも何でもないんですけど、
うん、
はい、
あの中学生の時に堀井くんっていう金持ちのせがれがさ、
うん、
中学旅行に出たばっかりのあの分厚い MD、 ボタンがいっぱいついてる MD の機械持ってきてさ、
うん、
はあ、それ MD じゃ見せてよって言ったら、うっせって言われたの、すっごいよく覚えてる。
うん、
こいつマジいつかぶっ殺したいし、この MD の中にガムとか詰めたいって思って今俺が口の中に入れてるガム突っ込んでやりたいって思ったなーっていうのを思い出しましたね、誠一郎さんのハッシュタグで。
ありがとう誠一郎くん。はい、じゃあ先行きますよ。あらわしの売りさん、筆川案件って書いてまして、J キャストニュースヘルスケアのですね、うん、記者はこう見た、寄生虫アニサキス怖い食中毒はこう予防しようという、リンクを貼っていただいてね、これまた偽サイトかなんかですかね。
うんうん。
ねえ、ダメですよこんなね、偽サイトですよこんなやつは、もう全部。
あ、嘘だって言いたいの？
そうそうそう。
どうなんでしょうね。
どうなんですか DNA さんは。もう復活するんですかね、なんかあの。
なんか俺前に見たニュースだとさ、
うん、
あの、相当赤字らしいよ。
マジで。
37億円ぐらい。8億円ぐらい損したって書いてある。ニュースを見た。
飛び出るな、多い。
もうふざけんなよって思うよ。あ、
すごいね。
もう、まあでも、その、キュレーションっていうさ、サイトの商売はさ、
うん、
ちょっと、悪どいよな。
ちょっとどころではないですよ。
サイバーエージェントとかもそういう競合も含めて全て悪どかったよね。
はい。
早く LINE も反省しろって思うよね。
まあね。
ネイバーまとめた。何なんだよと思うよね。
もう今あれですから、あの、トランプさんも含めてね、あの、嘘ついたもん勝ちみたいな世界ですからね。うん、残念なことに、こう、嘘をつくコストとリスクの方が安いですからね。嘘を暴いて真実を突き詰めるコストの高さに比べたら。
何にしてもそうよね。嘘ついたり汚したり散らかしたりする方が楽だしね。
うん、そう、
うん、生き物も育てるよりも殺す方が楽やしね。
うん、はい。まあそれはともかく、多分アニサキスのあの、リンク先はですね、あの有料な情報なんでね、あの表しのうりさんありがとうございました。
はい。
誠一郎くん、シャバシャバソフトクリーム探求は終わったのって書いてある。
終わりましたね。
あ、そう、飽きた。
いや、てか、ない。もう世の中いない。みんなクオリティが上がっちゃってて。ないよ。
あ、そう。
あのね、せいぜい、むしろね、
うん。
かき氷の方が近いかもしれない。当時のイメージに。
ああ。
今、かき氷がどんどんこう、濃い感じになっていってると思うのよ。
うん。水っぽくないよね。あの、うん、かき氷はね、今ね。
そう、あの贅沢なかき氷はね、
うん、
いずれソフトクリームになるんじゃないかな。まるでソフトクリームのようなかき氷とかって言い出すんじゃないかね。
なるほどね。、
うん、
どんどんこう、あの昔俺ガキの頃見た食ったアイスクリームっていうのがさ、どんどんこうきめが細かくなって、こう空気を含んで ふんわりしたものになっていったことによって、うん、ガキの頃に食ってたソフトクリームが今のかき氷になったと。
そう、な
ろうとしてる。
シャバシャバソフトは。
うん。
やっぱあの、水っぽさの段階からさ、段階をつけるとさ、まあ、かき氷があるでしょ？
うん。
で、ハーゲンダッツのアイスクリームもあるでしょ？
うん。
多分その間ぐらいにソフトクリームは来ると思うんだよね。
うん。
柔らかいもんね。
うん。
それのソフトクリームとかき氷がだんだんもう融合していってるんじゃないかと。
うん、
ね。そう思います、
ね。なるほどね。じゃあ本当に絶滅したのは俺たちがガキの頃食ってたかき氷なんだね。
そう。シャバシャバかき氷は絶滅。うん、
ジャリジャリのやつ。
そう。めっちゃ水っぽい。いや、もうあの薄味が美味しいんだよな。俺ね、コーラもね、氷が溶けまくったやつとか好きなんだよね。
あ、そう。
味薄くなるから。
薄味がお好きなんですね。
うん、なのかもしれない。じゃあ次行き
ましょうか。次行きましょう。リュウさん。
はい。
素人の人がやってるネットラジオを聞き出したとき、みんなプロの人だと勘違いしてたから、鮫島さんも筆川さんもゲーム会社に勤めてる芸人さんなのかなと思った。
ねえ、どうなんですかね。もう今日は名前だけでも覚えて帰ってくださいね。
そう。ゲーム会社には勤めてましたけど、芸人だった時は一瞬もないです。
ゲームってことはないですよ。
一瞬もないです。大丈夫です。うんうん、はい。
無理。
同じくリュウさん。毎回ファミコン通信の時は、ファミコン通信を買おうとして忘れるんだけど、D マガジンといういろんな雑誌がアプリで読めるサービスに入ったら、ファミ通も入ってたから、これでファミコン通信の時聞きながら読める、はかどると書いてるんですけど、 D マガジン便利ですね。
僕なんかにアプリの認証がうまくいかなくてまだ見れてないんだけど、
うん、
いつか やりますよ D マガジン。
ねえ、 D マガジン入った方が経済的ではあるんだよね、ファミ通はね。
そうね。
はい。
でもなんか味気ないじゃん。アンケートはがきも出せないし。ああ、そう。私、ついに生涯初ガバ、メタリックガバス入手ですよ。
おめでとうございます。
はい。もうちょい前のね、号のに載ったらしいんですよ。
うん。
で、僕らそれ、ファミコン通信してたんですよね。
はい。
アトラスの新作の、赤毛の女の人が表紙のファミ通だったんだけど。
はいはいはいはいはい。副島さんの、ビレイラストのやつですね。
そう。
よく覚えてますよ。
ねえ、家、筆川の家でファミ通したはずなんですけど、ね。
うん。
全く、そこに気づかず、まさか乗ってるとは。ファミ通に乗りましたよ、投稿ページに。
やったぜ、
ね、まだ未確認なんでね、もう今すぐ D マガジンで俺チェックしたいんですけどD マガジンがまだ見れないんでは
い、じゃあまあ入ってる人は探してみてねって感じですね。
そうね。
はい。誠一郎くん、マンチェス肉チェスサンドって書いてますね
何
これは多分
ファイナルファンタジー
じゃないかな、14かなんか、ね、
そうだ、
万世橋のカツサンド のことでしょうね、これ。
そうだ。
はい。美味しそうですね。
ね。
はい。じゃあ、どんどんいきますよ。バクラ5113。ラジオクラウドでボイスのコーナーしか聞いてなかったので、ラジオ戦士たちから荒川京慶さんがうざがられてたなんて夢にも思わなかったって。うざいですよ、本当にね。本当にね、こいつだけですから。咀嚼音が、何ラジオ購買欲をかき立ててると思っ、勘違いしてるやつはね。
あー、くちゃ音わざと入れてんだ。
そう。伊集院さんがさ、ほら、伊集院に聞かれるとラジオととかでさ、ラジオショッピングたまにやるわけですよ。
うん。
あの人ほら、そういう嘘がつけないっていうことをもう公言してるからさ、
うん、
あそこレギュラーじゃなくて、たまにしかやんないんだよ、確かね。
うん。
うん、で、ほら、そうなると食べるんだけどさ、伊集院さんはやっぱこう上品だから、咀嚼音は入れないよ。
うん。
うん、でね、その後のジェーンスーもね、ちゃんと気をつけてる。うん。
うん。
ほんともう、狂系だけだよ。その玉結びはあんまりと食べるやつはやんない。あ、でも、赤江さんも咀嚼音なんか入れないから、もう、だ、狂系だけなんだよ。このクズ。
狂系は確固たるポリシーで口音を入れてるってこと。
入れてんだよ。ほんとにね。驚いたもんですよ。
俺だけが口音を入れれるんだ。
勘違いしてる可能性もあるよね。ほんとに、
ね。
みんな若いなって。俺のクチャ音でこんだけ売れてんだって、みたいな、ぐらいのこと考えてる可能性がありますよ。
はい。願ってたな。
そうですね。はい。木村優さん。収入が倍にならないと好きな時にファミ通が買えないふーちゃんの年収入って一体って書いてある。
じゃあ、ふーちゃん、あれですよ。うん、アマゾンのこじきリストに毎週ファミ通。
ファミ通入れとくか。もうファミ通ぐらい毎週買えるやい。
でも買ってないで
しょ。買ってないよ。はい。誠一郎くん。味満食べて山形の息吹感じてって書いてあるんですけどね。味満って、この人、うん、ほら、すごい、誠一郎くんほらしつこく言うけどさ、味満って何、うん、
今画像検索してますけど、
うん、
今川焼きだね。
そうだよね、今川焼きは食べたことあるからいいよ、
うんうん、今川焼きは多分いろんな名前があるでしょ。
そうそうそう、でもなんかね、前もね、味満って何、今川焼きだろってさ、ツイッターで言ったらすげえ怒られたんだよな、誠一郎くん。
違うの？
違うっぽい、なんか。
うん。
思い出した思い出した。怒られたの、そうだ。
そうかそうか。
じゃあもういい、食べないよ、俺はもう。
最近のさ、あんこがみっちり入ってることをさ、
うん、
やたら自慢してくるけど、俺は、あんこは少ないほど嬉しいんだけどな。
最近さ、
うん、
東京近郊で増えたさ、何たい焼きのチェーン店あるじゃない。
うん、この前見たよね。
そう、なんとかって、本舗みたいな。
うん、うん。
たい焼き本舗みたいな。
うん、うん。
あそこの俺好きなんだよな。
あれもすごいたくさんあんこ入ってるやつでしょ。
そう、パリパリでさ、うん、
俺上野にあるやたらこう耳が大きい、耳ってのはあのあれだよ、あ、はみ出た部分ね、
うん、
耳の大きいたい焼き屋さんあるよね。
あ、バリみたいなやつ。
うん、
ああ、なんかさ、一時期あれなんかわざとつけるみたいなブームあったよね。
うん、あの店は多分わざとやってんだろうな。
うん。なあ、あんなダメだよ。どんな、どんな雑なプラモ、プラウド、プラモだみたいなさ。バリ取れよみたいな。
あのバリを適度な大きさでくっつける職人の技術がいるのかもしれないよ。
どうかね。
うん、バリ付け3年みたいなのあるかもしれない。
はい。さあ、同じく、誠二郎くん。いつまでも、ラジ袋アット。水口画伯とか、望月あんこの話するの、老害キャラっぽくていいと思いますって書いてますね。
ラジアット話、ね、
ラジアット話。あ、ごめんごめん。
うん
これは鮫島さんのことですね。
まあ私のネットラジオの原点ですからね。
はい。
やっとい
つまでも言う
水口幸宏の眠らせないとだね、うん、当時だったら。
はい。
あと水口哲也もやってたよね。
だからすごい老害キャラっぽいところをまた再現するのね。
宮川マサルもやってた気がするんだけど。
次行くよ。
はい。
カンパさん、ついに幸福の科学がアイドルプロデュースを始めましたね。これはもうアマプロと吉田会長がライブに行くしかないですね。なんなら私もご一緒したいですけどって書いてますけど。
ああ、やってましたね。アンジュエル。
ねえ、あれはあのプロフィールのが面白かったね。
うん。
うん。もうアイドルちゃんが。アイドルちゃんの愛読書がみんなこう大川隆法先生だったっていう。
あなたの幸せ守りたいからアイドル始めました、
うん、今日私が皆さんにおすすめしたい本は黄金の方ですみたいな感じの。
おお、
いいねいいね、売れるよ君たちって感じの。はい。
筆川推し面はいないの？
覚えてない。
俺もそうなんだよ、覚えてねえんだよ。今アンジュエルの公式ツイッター見てんだけど、誰が誰とか書いてないからちょっと分かんないよね、
う
ん、
そうね。はい、じゃあどんどんいきます。
はい。
誠一郎くん、八重の桜学校の話って雑、同志社大学作った人でしょ。あ、そうでした、そうでした。それが出てこなかった。同志社大学が出てこなかった。学校だろ。雑だね。
だね。
はい。また怒られてますね。福君の精通話とか誰が聞きたいと思ったの？あ、本当にすいません。
でも、聞きたい人いるんじゃない？
いない？
あのね、あのね、なんか、おちんちんいじってたらね、なんかおしっこじゃないやつがね。
思い出した思い出した。このね、12月の19日あたりのアマプロはね、記憶に残る限りではここ数年でもワーストにひどい回だったような気がするんですよね。
あ、そうなんだ。
内容が全くなかったです。お二人ともなんか疲れてたっぽくて、
ああそうだよ。
はい。
俺はなんかすっごい変な息がチンコから出たっていうのを芦田愛菜に一生懸命説明する福君のこと考えたらいいよ。
うん。はい。聞きたくないって言ってんのに、なんでお前はまた広げるんだよ。
はいはいはい、はい、次。
はい。富蔵さん、そういえば風ちゃんが荒川京慶老害の極みだと言ってたけど、森本拓郎スタンバイもなかなかすごいんだぜ。うん、そうですね。これでもかとジジイとバーバーが老害文化をディスってるって。
若者文化ね。
あ、若者文化をディスってるって書いてますね。ああ、森本拓郎もきついですよ。
うん。スタンバイ。
そう。荒川京慶とね、森本拓郎もね、こう共通して言えるのはね、こう皮肉っぽくこう世間を切っていったったみたいなね。
うん、
どやーっていう感じで CM 入ったりとかするあたりが もう死ねばいいなっていう気持ちになりますね。ね、
全教頭世代ですか？
そうですね。
やる。
はい、じゃあ木村優さん。ふーちゃん一押しの荒川京慶さんのラジオ聞いてみた。宮台さんゲスト回を聞いたけど、尻なめ発言に対して注意してた荒川さんって、良識ある大人なんですね。いや、そういうこと。まあ、宮台真司回は相当、こう、いいんですよね。デイキャッチの中でも。
うん。なんか言ってたね。
そう。荒川京慶と宮台真司がね、話が合うわけないんですよ。だからね、互いが話してるときね、互いに無視してね、超ギスギスして面白いんですけど。そういうことを聞くとさ、こう、あ、デイキャッチの中の、こう、イレギュラーとして入ってる、こう、新参者なんだなとか、こう、聞いてる人は思う、と思うんですけども、
うん、
なんとね、宮台真司ってね、デイキャッチ始まって頃からのレギュラーなんですよね。
すごい日じゃん。フルカップでずっと仲悪い。
フルカップ一番のフルカブで死ぬほど仲悪いところが聞けて、金曜日はもう超要チェックですね。
本当だ。
本当にね、最高です。続けて、関西でいうところの荒川京慶さんのポジションって、こんちはこんちゃんの近藤さんになるのかな。普段からこんちゃん聞いてる関西人は、荒川さんのラジオ聞いても上品なラジオに聞こえてしまうか不思議っていう。どうなんですかね。
本当に。
こんにちはこんちゃんを聞いたことがないんで。
近藤三つ氏。なんでしょうこれも、ね。MBS ラジオだって。はあ、ああ、系列としては TBS。
まあ多分木村さんのおっしゃってる通りなんでしょうけどね。うん、向こうの荒川京慶みたいな。
うん、
感じなんでしょうね。嫌な感じなんでしょう、きっと。もうくちゃくちゃ物食うんでしょう、きっと。
あの、レギュラー結構いいよ。月曜日オール阪神と、桂金志と、
うん、
火曜日太平三郎とか。
文化人っていうか芸人じゃないですか。
芸人。水曜日はテンダラーさんで、うん、木曜日は原田信郎。
うん、あのね、原田信郎。原田信郎、レタスへの道の人だよね。うん、
あと、森脇健児さんも出てるよ。
ああ、そうですか。
うん。コテコテだね、この番組。
そうですね。
すごいな。桂小枝、メッセンジャー黒田。だって。
はい。じゃあ、次行きます。レッドさん。はい、八重の桜、校長先生が元スナイパーってちょっといいっていう。
それはいいよね。
ねえ、八重の桜の主演のさ、綾瀬はるか。
うん。
でさ、もしかしたらなんだけど、
うん、
今さ、なんかあの、何？綾瀬はるか、やたらとこうアクションスター感が強いんだよ。
うん、精霊の森人だっけ？
めっちゃ動くんだよね、あれ。なんか四方滅子かなぐらいに動くんだよ。
目覚めちゃった、そっちの方。
目覚めちゃったっぽい。どうも八重の桜がなんかきっかけだったような気がするね、なんか。結構似合うんだよね、あの人ね、戦う。
アクション。
アクションが似合ってね。
今後すごいことになってくんじゃないの。
ね。はい。誠一郎くん、アマプロ聞いてて、そういえばこの役やってたのを思い出した。昔未成年と聖者の行進があったと思うんですが、カトリ君両方出てましたって。あ、そうですか。聖者の行進ってなんかあのあれだよね、知恵遅れの人みたいなやつだよね。
やっぱり やらなきゃいけないんだね、レインマンみたいなの。
やんなきゃいけないんだね。
ね。
あ、でも確かにね、あの、
ダッティン・ホフマンになれなかったよって。
ダースって、それは卒業のダスティン・ホフマンだろ。その歌は。違くて。
そう、違いましたね。
でも確かにあの、何、あの、香取慎吾ってさ、 一時期超一時期だけど、あの、うん、すっごい短い間だけど、こう演技派として売り出そうとしてた時期はあったはず。
ああ
、蘇る勤労リメイクとかも香取慎吾やってたもん。
なんか辛かったろうね。
辛かったろうね。うん、
ね。
はい。
本当にあの僕亀有に行った時に亀有の商店街の隅っこの方に香取慎吾さんが描いた絵が貼ってあって、
うん、
こち亀関連のイラストなんだけど、
うん、
あのね、あのなんだろう、狂ってる人の絵でしたよ。
病んだイラストね。
病んだイラスト。あのさ、猫のイラストを描く外国人イラストレーターさんが、
うん、
あのアルツハイマーかなんかにかかってどんどんこう猫の絵が崩壊していく流れを説明した画像があると思うんだけど、
はい、
あんな感じ。
崩壊中みたいな。
うん。
そうだよね。
今すぐ病院行った方がいいっていう。
ねえ、いや、そりゃスマップね、解散を切り出したのが香取くんで、それに対してこう止められなかったのもよくわかるよ。もう限界だって思ったんだよ、みんな。
限界だよね。
うん。
うん、
悲しい。
よかった。俺、本当にほっとしたもん、スマップ解散で聞いて。
うん、
よかった。香取くん、これで救われるよ。普通の男の子に戻ってくれって思ったもん、
ね。はい。
あんまり年変わらないよね、香取慎吾と我々は。
同世代ですよ。
うん。
うん、
もうね、PSVR とかやっていいんだよって思うよね。
ね、はい。あ、そういえばさ、あのスマップで思い出したんだけどさ、あの、
うん、
あのほら、サイレンス、沈黙あるじゃないですか。
うんうんうん。
あれまだ見てないんだけどさ、あの、うん、窪塚洋介はすごいこう重要な役どころをやってるけどさ、
うんうん、
あそこのなんかあのオーディション、
うん、
もうほとんど40歳ぐらいまでの日本の俳優はほとんどオーディションを受けに来たって言われてるらしいんだって。だってマーティン・スコセッシだよ。で、日本人で、あのほぼこうレギュラーというかさ、ほぼ主役に近い活躍をするさ、
うん、
吉次郎の役をやるわけですよ。
へ
え。ねえ。で、それをさ、ねえ、行かない俳優はいないってぐらい、こう、来たらしいんだけどさ、40までのっていうことはさ、キムタクもマーティン・スコセッシの前でオーディションやったんだね、じゃあね。
はぁ、本当だ。そうなるしかない。
ちょ、パーデル待てよって。
マジで。
フメネッス。ちょ、パーデル待てよ。救ってくれよ。弱き者救うのがパーデルじゃないっすか。みたいな演技をしたんだろうな。
大変だよね、あの時代の真面目なキリスト教の人はさ、
うん、
やれ踏み絵とかさ、やらされてさ、
うん、
踏めませんって言ったらもう貼り付けになってとかするわけでしょ。
はい。
もっとキリスト教もさ、気前よくさ、そういう時は踏んでもいいんだよとかさ、うん、聖書の端っこにでも書いてあげればよかったよね。
そうそうそう、米って書いてあったね。
そうそうそう、こういう時は踏んでもいい。いいよ大丈夫、神様許すって。
そう、身の危険をが案じられる場合はその限りではないみたいな。
ない。
かとするみたいな。
うん。多めに見てあげなよね。
本当だね。
信者が死んじゃうんだからね。
うん、
信者大変だよ。
はい。
はい。
はい。玄庵さん。ふーちゃんがお勤めしだして忙しいだろうから更新忙したらかわいそうなというのもあったんではないかな。あと熱出しただけだから勝手に誰でもノロにせんといてって書いてますね。 これはあれか、一周休んで誰もせかさなかったんで俺が拗ねた回ですね。
ああ
、はい、同じく猿さんがですね、サイトを毎日覗きつつ、勤め人の忙しさを身に染みて分かってるので、こちらから何も言えねえ状態でした。来年も何卒よろしくお願いしますと書いてますね。ありがとうございます、
うん、ありがたいですね、
やっても本当にすいませんね、あの更新がね、本当にほとんど今金曜日が水曜日みたいになってますけど、
うん、更新はもうちょっと不安定になるのはご容赦ください。
そうですね、はい。望月さん、男の星座読み出したら止まらない、空手バカ一代とか読んでるからなおさら、話の最後で少年マガジンから依頼された作品がチャンピオンふとしですねっていうね。そうなんですよ。あの梶原一騎がね、最初にこう作画と組んで書いた漫画がチャンピオンふとしっていう漫画で、うん、あの作画がね、あのタツノコプロの創始者の吉田達夫なんですね。
うんうんうん、プルっぽい絵だよね、チャンピオンだ。
いや、吉田達夫の絵はかっこいいんだよ、俺大好き。
いや、かっこいいよ。
うん。
うん、でも古い絵だよね。
いや、もう全然古さは俺は感じないよ。
チャンピオンタの、完全版チャンピオンタの表紙、うん、トレスだね。
チャンピオンタじゃなくて、チャンピオン太しね。なんでチャンピオンタって。今の日から俺ずっと太しって言ってるだろ。チャンピオンタ、チャンピオンタって。
かっこいい。プロレスの漫画か。
はい、じゃあ
迫力あるな、すごいね、
うん、さあ、じゃあいいですか、
うん、
次トシさん、完成してないならフーちゃんに完全版 DVD 送るのが筋だろうってこう書いてるんですけど、
うん、
これ去年の12月30日でのタイミングでつぶやいてて、これ何のつぶやきかっていうと、うん、あれですね、あの人、ルイ・ヴィトンでおなじみの村上隆がアニメ作るっつって、12月の30日に東京 MX で放送する予定だったんですけど完成しなくて、
うん、
ごめんなさいっていう放送をやってたタイミングですね。
はいはい、ありましたね。
かっこ悪い、話題にもならなかったっていう意味ではもう三重にかっこ悪いですよね、
うん、アニメ作ってる人にもうちょっとお金あげてほしいよね。みんな年収1000万ぐらいになってほしいよ。ポルシェとか乗って杉並の方とか出勤してほしいよね。
そうですね、
み
んなっていうのはどのクラスがみんななのかよくわかんないけど、作画監督、
何？動画とかも。
いやもうそんなもん、ゲーム作ってる場合じゃねえだろ。
みんなアニメ大金持ちになってほしい。い
や、俺もやりたいって。
もうワイルドスピードみたいな作業になってる。
そうですね。
うん。
はい、じゃあ。どうですかね、
うん、
砂月さん、
はい、
アマプロ571回拝聴、鮫島さんの独特だけど勢いだけという、うん、グラスホッパーの、表に膝を打つ、うん、女子高生がチェーンソーでゾンビを倒すとか派手でおバカで楽しいけど2周目はしない、でも、うん、オンリーワンの存在でしっかり仕事を続けられるのがすごいなと。
妙に評価されてるんだよ ね、
グラスホッパーに所属してて映画詳しくないとか言えない空気とかありそうだよね。
お前絶対無理じゃん、スターウォーズ見たことないんですとか。それから、ね、だんだん窓側の方に机置かれるよ。
あるよ、見たことぐらい、最近。全部見たよ。なめんなよ。見てないのはあれだよ、ブレードランナーぐらいだよ。
え見てないの
って言ったら超怒られるんだろうな、多分な。
え、ちょっと確認なんだけど、
うん、
完全版も最終版も通常版もどれも
見てないよ。
って言われるよ、きっと。
そうです。あ、はい、そうですよ。そうですが、何か超
でもガンドレスは見てる。
じゃあ、ガンドレスそうそうそうそう。でも今更見てないだなんて言えないみたいなのね、絶対あるはずですよ、鮫島さんにも。
ああ、あるかも。優勢からの物体 X 見てないんですよ。
はい。そういうの。
うん、
ね、ある
ある、ある、うん。あるある。そうそうそうそうそう。
はい。そうですね。ゲルヤンさん。アマプロ517回。宇宙戦艦ヤマトがスパロボ参戦とのことで、アナライザーが戦うのかと思ったら、ロボの定義が拡大解釈して、真田さんにもワンチャンあるなーなんて書いてますね。そうですね。ヤマトがスパロボに出る時代ですよ。
そうか。
うん。
ヤマトのパイロットって言い方変かもしれないけど、クルーとして真田さんが出ることもあるのか。
あるんじゃないの？
じゃあ、スパロボでこんなこともあろうかとか聞けるんやね。
うん。まあ、スパロボやってるね、人にはおなじみですけど、こう、精神コマンドで複数人いたりとか、そういうね、遊びでこう、参戦してきますからね。
うんうんうん。
はい。そうですね。あとはなんだろうね。あ、私のつぶやきですね。これが最後の投稿だ。詳しくはアマプロ大賞でと、ランブルシティの最後のつぶやきをしてますけども、1月9日にアマプロゲーム大賞で、私がこう、ランブルシティの、引退を宣言したんですけども、あれっきりね、一切ログインしてないんですよ。
うん。
もうね、お知らせがね、31件とか溜まっててね。
どんだけ来てんの？
うん。たまにね、来るんだよ。何？ランブルシティからのお知らせって。ね。うん、オーナーはどこって。街のみんなは悲しんでいます、みたいなさ。
あ、俺も来てた。うん、設定、iPhone の設定から、その辺通知切って。
うん。
来なくしましたね。
そう。たまに来てさ。あ、うん、この感じなんだろうなと、なんか DV 男から避難してさ、なんか寺に入った女の気分みたいな。
ね。
うん。
あと、今、韓国人は今こんな気分じゃないですかね。
ああ、そうですかね。
首相が確かもう今いないですか。
急に何言い出すかと思ったら。いや、でもね、もう、あれですね、ランブル悪夢も見なくなりましたしね、
うん、
体調も良くなったんで本当やめてよかったです、
恐ろしいゲーム
本当だね、だってランブル悪夢ってもう完全に呪いだからな、
うん、ね、悪夢見ちゃうんだ
道路が買い占められる悪夢だってやめろガバーだって本当にやめれてよかった、うん、はい、国根さん、ランブルシティは温泉イベントあたりで熱が冷めてアプリ消しました。本当ね、国根さん分かってらっしゃいますね。温泉イベントがひどかったんですよ。
うん、
うん、なんか温泉を繁盛させて温泉をこうレベルアップさせようみたいなイベントがあってさ、これ温泉の中に入ってなんとか言うなんとか言うみたいな、
ショッピングモールみたいな感じ、
そう
ちょっと前の、
うん、で、それでお湯をいっぱい張ってさ、でお客さんが来たらチャリンチャリンみたいな、でそのお金でこうまたお湯を張るみたいな、そんな感じなんだけどさ、 あの温泉だからさ、赤が溜まるわけよ。
うん。
ね。で、赤が溜まったらこうゴシゴシして、あのその赤を取ってきれいにしないと、あの何、お客さんが入ってくれませんよみたいな、そういうゲームなわけね。
なるほどね。
だけどさ、この赤がね溜まるのがね激早なんですよ。ものの10秒で赤溜まんだよ。
何それ。どんだけ汚いのあなたの街の人たち。
くっせんだよ、あんな見切れな格好しててさ、10秒経ったらプーンって
本当にね。
ほいでさ、目が離せないんだよ、
うん、
あのゲームってさ、目離してる間でもこう物語がその何進行してて、でたまにログインしてチェックして、ああ、あのこうしてこうしてみたいなのが楽しいわけであってさ、
うん、
10秒目離したらさ、もう赤がもうびっちり溜まってさ、お客さんが来なくなるゲームなんか誰がするかよって話で。
きつい。
きついよ。しかも面白みはゼロなんだよ。その、キュッキュして楽しいなんてなんないからさ。
なんなん、誰がそれ考えた人。
いや、本当にね、あのイベント考えたやつは本当にもう首レベルですね。
ねえ。
はい。
腹立つな。
本当ね、悔しいもんですよ。はい、次、東先輩、520回、ヒロアカ本編はヒーローものというよりも憧れの職業につけるかどうかの話だから違和感ある人はいるかも、うん、五感で合わないと思って読むのやめちゃって今はどうなってるか分かんないけど、ジャンププラスでやってる外伝的な、ビジランテの方が正当的なヒーローものに近いって。あ、外伝やってんだね。そうね、憧れの職業ものなんだろうね、きっとね。うん。
ああ。
確かにそれはそうかも。うん。
そうか。
ね、はい。じゃあ、次。ゲイアンさん。かっこ悩み相談って書いてますね。
あ、ラジオといえば悩み相談ですよね。
そうですね。鮫島さん、筆川さん、こんにちは。隅っこ暮らし。パズルをするんですが、面白すぎて辛いです。どうしたらやめられますか？ああ、辛い。ああ、面白い。かわいい。辛いって書いてますね。
ああ、それですか。
はい。
そうですね。
どうしたらいいんですか？
まあ、自分だったらっていうので置き換えますけど、
はい、
もっといろんなゲーム始めるべきですね。もう、あ、もうめちゃくちゃダウンロードしていっぱい遊び続けたら、うん、もう何が何だか分かんなくなるんで、
はい、
あのどうでもよくなりますよ、
ね、すっごいたっぷり時間使って、もうその答えっていう、あれ先生ありがとうございました。
あ、私さ最近企画書書く仕事してたんで、
はい、
いろんなゲーム参考で見てたんですよ、
うん、
もうだんだんどうでもよくなってきました。ちなみにこのゲアンさん、最後に ID のね、ま、ね、文字が書いてありますよね。
あ、書いてますね。
もう全然やめる気ないですよね、
これ。いや、全くそうですね。隅っこ暮らし怖いですね、よく見たらね、
ね、本当。お友達になってスタミナちょうだいよってやつでしょ、これ。
そう、本当ね。要は、だから ID 読みません、はい、じゃあ次いきます。滋賀健太郎さん、みそ先生を軽んじてる筆師らしからぬか感想って書いてますね。
そんなことあったっけ。
俺は軽んじてないですよ、軽んじてんのは鮫島さんの方ですよ。
え、軽んじてないよ。俺の芸大士官の中ででしょ。
そうそうそうそうそうそう。
芸大入ったにしてはあんまり上手くないなって
。お前、今度会った時言えよそれ。
言わないよ、 2回目会った時は言う。でも、
あ、そう、
うん、2回目ぐらいだったらちょっとこう様子見てね。わざわざ言うことじゃないじゃん。
はい、
うん、芸大の話になった時とかに言ったらいいんだよ、
ね、俺もそれ、俺はそれは意見を同じくしてないんでね、違いますよ、志賀さん、俺じゃないですよ、はい、木村優さん、正月に55型 4K テレビを買い替えたので、
すごい、
アマプロ動画チャンネルの課長島工作最終回を見ましたよって4K テレビで
4K の無駄遣い、
4K でこんなぐっちゃぐちゃのドット絵を見るって本当に、
テレッテテレッテテレッテあれ
すごいね、木村さん本物の富豪だね、
すごい、55だって、
うん、ね、見るのがアマプロ動画チャンネルだからね、
お見事ですよ ね、
ね、素晴らしい、はい、誠一郎くん、俺がエツコであいつがウサくんでって、多分あの1月のどっかの回で俺がエツコとウサくんをごっちゃにしたんですよね、確かね、
あ、よくあることですよ、ね、あの2人絵柄が似てるから、
似てますからね、いや、ていうか同じ人ですからね、
うん、
はい、あ、本当ね、あのエツコ名義の方のさ、もしもしテルミですってのが面白くてさ、
うん、
もう今もう完全にウサくん節なんだよ
もう遠慮してないんだ、
ね、全然してない、もう差別化もう、もう考えてないんだよね、あのもうウサくんはさ
開き直ってるんだね、
そう、なんか、あ、なんだっけ、もし、テレフォンセンターってのあるんだよね、あのラジオでも話したけどさ、うん、こう、
うん、
テレフォンサービスがすごい充実してんだよ、あの世界観ではさ、うん、で、うん、みんなこう何、あの例えばさ、普通だったらこう何、携帯のこれがなんか壊れてるみたいなんですけどっていうかさ、そういうのをテレフォンセンターで相談するんだけどさ、もうここはもう人生相談とかしちゃうんだよね、
うん、
人生相談とかスケベな人生相談とか受けちゃうんだよ、
うん
うん、っていうのの今回第2回でさ、
うん、
あのその以前受けたこうテレフォン、 あのお姉さんを指名してきたんだけど、うん、いやちょっとうちはそういうことしてないんで、毎回こう新しいこう出会いをあの大切にしてますんでってね、違う お姉さんが対応することになったんだけど、
指名
でもこの人のこうその相談事がさ、こう頂戴すぎてそのなんだっけ、 A 君と C ちゃんは付き合ってるんだけど、 C ちゃんはすごいセックスが大好きで、あの、B 君と C 君ともセフレ状態で、で D 君はそのあのことにこう何連呼して、あの無理やりなんとかとか書いてあって、もうどもうもう下半身事情がぐちゃぐちゃになってるんだよねで人物相関図書きながらさ相談に受けてんだけどさ、やばい、か紙が足りないってなったら、あ、この人は私が相談受けた人だって、前に私が書いたあの人物相関図見てなんて言ってさ紙渡してくれるんだけどさ、うん、もうそこに書いてあるあのイメージ図がさ、もうすっごいうまいエロ絵でさもう辛抱たまらんっていうもう完全にすごいうさくんワールド全開だなっていう、
やってるな、ね、うさくん、
すいませんね、これね、あの今懇切丁寧にこう説明しちゃったけどね、うさくん作画中にあのアマプロ聞いてるらしいんでね、
うん、
多分今頃赤面してると思いますよ、だって自分の書いた漫画を音読で説明ですよ、すいません
そうか、音読でそれはそうね、
恥ずかしいだろでも面白かったよ、うさくん、うさくんっていうかあいつこ、
えつこ、
はい、はい、じゃあ次行きます、
はい、
カンパさん、 あー、鮫島さん、クイックシルバーの曲はタイトル違う。
そうなんだ
よ。ユーリズミックスのスイートドリームスよ。
そうそう。そう、うん、そう、間違ってた。思い出せなかった、あの時。
そっか。
うん。
まあ、間違いばっかですよ、僕たちの言うことなんて。
そうですね。
はい。すごいダメージないって感じがいい。最高ですね。はい、スパイディ君。上白石萌音さんは、現在北千住を舞台にしたドラマ、北斎と飯さえあれば、でも主演されてますよ。マイコアレディもおすすめですせ。
なんでこの人の話になったんだっけ。
上白石萌音さんはね、あ、だ、今、なんかかなり実力派って話で、そういう話だったんじゃないかな。あ、あれだ、ちはやふるの、あの着物の女の子が上白石萌音ちゃんだったんだよ。
ん
うん。で、ほら、あの君の名はもやってたでしょ。だから去年大活躍だったなっていう、そういう話ですね。
なるほどね。
はい。なんか何ですか。
今ちょっとドラマのページがか、あの開いたらちょっと音が出ちゃいました。
あ、そうですか。はい。ニガムシジョンさん、僕のメンションですね。昨日大阪で吉田会長のイベントにお邪魔しました。大きな声の美人がいるなと思っていると花井さんでした。僕はドキドキしましたすごい、
最初だけだ、
うん、すごいいい文章だなと思って、最後の一文が決まってるなと思って。
決まってる。
僕はドキドキしましたって
見た目 いいな、ドキドキするわっていうのが、だんだんこのメンタル大丈夫かな、ドキドキするわ
ほんとね、ね、あの人本
当に今一番幸せになってほしいアイドルですよね
一番幸せになってほしいほんと笑っちゃうな、あの人も。メンヘラディスるくせに自分がメンヘラなんだもんな。
ほんとね。
はい。
束縛するタイプですね。
そうですね。カンパさん。山崎ナビスコってすでに存在しない会社だから、在庫一掃セールでエアリアル買い占めたとかっていう、すごいもっともらしい解説をされてますね。それであの、そうそうそう、エアリアルの充実っぷりが説明つくと。
僕、それ聞いてね、山崎ナビスコ、山崎ビスケットか、今は、のホームページ見たんですけど、そのホームページのエアリアルのラインナップは5つなんだけど、塩、チェダーチーズ、トウモロコシ、たらこバター、贅沢バターなんだけど、芸大の方が品揃え多いんだよね、公式より。
そうなんだ。
コンソメが1個多いんだよね。すごい。買い占めとけばよかった。エアリアル結構美味しいよ。
そう、そう？あんまりこう味にピンときてませんけど。
ね、あ、味じゃなくたら食感ですよ。はあ、あれのいいところはね。
そっか。
うん。
はい。誠一郎くん。長谷川豊に投票するって書いてますね。
しないよ。
はい、以上です。はい。伊勢谷友介の果てしない憎しみって
書いてます。あの人良くないよ。
僕は憎んでないです。鮫島さんだけです。
いや、私は、声に出して言ってますけど、伊勢と同期の芸大にギリ入れなかった人とか相当憎たらしいんじゃないですか。もう進路をデザイナーにしないんだったら、箔付けするために芸大行ったりするのやめてほしいです。
本当ね、うん、面白いですよね、本当に。鮫島さん、本当に芸大入れば俺も広瀬とセックスできたぐらいの勢いで言いますからね。
やっぱり、ね、私、お茶日に行ってた時に、はい、
うん、
釣り込みされてるんだと思いますね。
うん
芸大はすごいって、芸大はすごいすごい、芸大に行かないの君って、芸大に行かないんだったらもう人じゃないねみたいな、
うん、すごいね、そんな短い間によくそんなにこう強く洗脳されたもんだね、
俺すごい影響受けやすいんだね
本当にね本当だよね、
人の意見に左右されやすい、
はい、
そうかも
ね。ということで以上でございます。
はい、
はい、ありがとうございました。またね、あのハッシュタグつけてあの、つぶやいてください。あの心、今度からはね、あの心を入れ替えてこう細かくこうね、ハッシュタグアマプロやっていこうかなと思います。
大体毎週やりたいぐらいに思ってますよ、ね、
毎週最後にちょろっとやるとかそんな感じでやろうかね。こんな、ね、
そ
んな、
まあちょうどいいんじゃないかって思うんですけどね。まあやれないこともあるかもしれないけど。
そうそうそうそうそう。
ファミチとか大概長引くんで。
長引くしね。
まあ今回ずっと読み続けててちょっと単調だったかもしれないんでちょっと聞きたいんですけど。
はい。
でもうすぐねバレンタインデーズですけど、
うん、
瀬戸川さんもなんかバレンタインデーの思い出とかないんですか？今ツイッターではちょいちょいこうバレンタインデーのテーマにしたツイートが見受けられますけど。
俺に縁ない日のもうかなりトップのやつだぞ。1位がクリスマスだけど、
2位がバレンタインですか？
はい。なんかあるかな。
俺の勤め先の、すぐ近くにデパートがあるんだけど、
うん、
バレンタインフェアで、催事場がチョコレート屋だらけになってるんで、
はい。
試食いっぱいできる。
うん、
さも、こう、チョコレートに、興味がありますみたいな感じでパンフレット持ちながら、
うん、
これはいいチョコレートですね。ああ、カカオが入ってるんですかとか、カカオじゃないかな、うん、ココナッツが入ってるんですかって。カカオはみんな入ってるよね。
本当にバカなこと言ったね今ね、うん、
ってココナッツのあれが、ま、混ぜてあるのすごいですねとかなんか言いながら、うん、食べてるとどんどんくれるよ。
よっか、
うん、美味しいな美味しいなとか言いながらやると、
うん、
これもどうですかとか言われる。ほらもっとほら世の中の普通の人は、
うん
ね、チョコレートもらったんだとかさ、
うん、
あるよ、
はい、僕ないんで別にいいです僕ないんでいいです
ないんだな、これ
ないんだよ
我々ないんだよな。何なの俺たちは、うん、本当に
俺たちじゃねえよ、おめえ奥さんいんじゃんかよ
いやだから俺が言いたいのは学生時代こそがバレンタインデーの主戦場でしょ。
は
あ、エピソードとして何か起こうとした学生時代のこう帰りに待ち伏せしてチョコレート渡しますとかさ、そういうもんでしょ。
はあ、
そういうのなかったなと思って。
そうですね、はい。
高校の帰り際に駅前の本屋さんでファミ通買ったら特用チョコ1個もらいましたね。
そうですか。
なんで誰かそんな暗くなってんの。
いやだって喋ることないなと思って。
そうなんだ
ねえ。もうすごいこうほら何バレンタインの話とかさ超つまんねえ話してる間ずっと獣フレンズ面白いなみたいなことを考えてたから。
獣フレンズで現実逃避してたの。
そう、現実逃避じゃないよ、つまんない話に乗らなかっただけで。
どうなんですか、獣フレンズは。
昨日さ、
うん、
朝起きたらさ、ツイートがなんか、すごいねとかばっかりになっててさ、
うん、
なんか、あたかもなんかこう、朝起きたらこう、ゾンビが蔓延する世界になってたみたいな感じになってたんですよ。やったーとかさ楽しいとか言い出すわけじゃないですか、僕のこうタイムラインがさみんな急に、うん、でなんじゃこりゃと思ったらさ、
う
獣フレンズってのが流行ってるらしいと。
うん、
うん、でじゃあ見てみようかなと思ってさ、うん、あ見たらああこういうアニメなんだと思って、
うん、
すごいすごいな、みんなこうタイムラインがどんどん IQ が低くなってって面白いなと思って。
ちょっと今後も見ていきたいですね。僕もあの一応アプリをプレイした人間ですからね。
すごいですね。今あのすごいこう獣フレンズっていうアニメが大ブレイクしてるのに、アプリはもう終わっているというね。うん、
アプリはつい数ヶ月前にサービス終了のお知らせって。ね、
すごいよね、こんなに間が悪いことってあるんですかね。
ねえ、うん、アニメ来るタイミングぐらいまで待てばいいのよね。
ねえって思ったんだけどね、
うん、
あの「獣フレンズ」ってサービス開始1年ぐらい終わるって、もっと、
うん、え終わってから
始まって何年か経ってんの？
始まってからもう2年ぐらい経つよ。
2年経ってサービス終了だったんだ。
前の会社にいた時に、
うん、
やってた記憶があるんですよ。
はい。
だから2年以上前なんじゃないかと思うんですけど、ね。
そうか。っていうことは、割とこう、何？その、獣フレンズアプリ、終了を見越したアニメの作り方してるっていうのは、まことしやかな感じなんですね、なんかね。
ね、ウィキペディアによると、
うん、
2015年3月19日リリースだったね、はあ、iOS で。
そうか。
うん、
いやね、簡単に、超簡単に説明するとさ、
うん、
なんか火山が爆発して、なんかキューブみたいなのがバババーってこう降り注いでさ、で、なんか気がついたら、こう、何？カバン持った女の子がこう、倒れてるですよ。
うん、
で、そこにこう、来たこう、サーバルちゃんっていうね、ヒョウの、擬人化の女の子みたいなのが来てね、助けてくれるんだけどね。うん、このカバン持った女の子がね、自分が誰だかわかんないと。
うん。
ね、そうなんだ、すごいなんつって。ほら獣だからバカだ、バカだから、うん、
バカだから、
そうなんだね、わからないんだね、すごいねってじゃあ図書館に行って調べようよなんつって、
うん、
図書館に行って何者かを調べに行くっていうのがアニメの本筋なんですけど、
はいはい、
まあカバンを持ってるカバンちゃんって仮に名前を付けられるんだけどさ、
うん、
こっちからこう視聴者から見るとこれはもう何人間だってのはまあわかんですよ、
うん、
でもまあ自分が人間だってのはわかんないから図書館に行って調べに行くんですけど、で他は獣ね、
うん、
だからあんまこう人間用に作られたものとかはあんまり理解してない感じなんだよね。わ、
うんうん、
かりますかね。
うん、
で、もう一つね、なんかなんつうのかな、ナビゲーション、マスコットキャラみたいなやつがいいんですよ。
うんうん、
名前なんつったっけな、ゴールデンなんとかみたいな名前のさ。
ラッキービーストじゃない？
ラッキービースト。そうそうそう、ラッキービースト。
はいはい、
どこにゴールデンが入ってんの、今の。多分、ゴールデンラッキーからの、
あ
発想なんだと思うけど、ね、ラッキービースト、そうそうそう、そ
う、うんうん。
で、ラッキービーストっていうのは、獣たちの中の認識としては、こいつは喋らない、なんかよくわかんないやつだったんだけど、
うん、
カバンちゃんに対しては喋るんだよ。
へ
ぇ。カバンちゃんはだから人間なんだよね、
うん。
獣に対してサービスはしないわけだよ、要は。
うんうん。
うんっていうのは、なんとなくこう、ナレーションもなんもないんだけど、視聴者にはなんかわかる感じ。うん。で、その、はるか遠く図書館に行くまでの間にさ、どうやらこう、 ロープウェイの施設みたいなのあるんだけど、ちょっと朽ちてんだよね。で、電気が通ってない。で、登場人物の誰しもが電気の存在を知らないから、どうやって行くんだろうみたいな。
うんうんうん、
で、その、なんかラッキーなんちゃらはさ、
うん、
あの、バスで行くと便利だよなんて教えてくれるんだよ。バスって何、うん、って。乗り物って。そうそうそうそう。で、バスがあるんだけどさ、どうやって動くか分かんないんだよ。
うん。
うん、で、電池があると、うん。で、電池は空だと、
うん。
動かない。死んでる。こいつは死んでるみたいな。
うん。
そういう感じ。に、あの、なんとなくこう、何、見てる視聴者は察しがつくんだけども、あの、登場人物全員がよく分かってない感じっていうのは面白い。
ああ、ブッシュマンみたいなもん。
そうそうそう、ああ、ブッシュマンかな。ブッシュマン近いね。うん。
なるほどね。
そう。で、もう、その、登場人物のセリフの端々に、なんか怒ったな、ここっていう感じが分かるみたいな。ちょっと死の匂いがしたりとか。
そうか、そうか。
そうそうそうそう。なんか今考察すれみたいなのをちょっと見たりとかするとね、うん、あの目にハイライトが入ってるやつはまだこう絶滅してないやつ、目にハイライトがないやつは絶滅したやつみたいな説があるみたいですね、
そんなのがあるのか。
はい。いや、
なんだろうね。
うん、面白いと思いますよ、
アプリ版でもそうでしたけど、すごい多いですね、動物の数。
そうですね、
吉崎、金田智子もやってる。
あ、金友さんもなんか
コッキーの声、
うん、出てるみたいで、
な
んか金友さんはなんか妊娠したみたいですね。今あれですよ、ツイッターのあのトレンドにありますよ。今日発表だったんですかね、
43歳。
すげ
え。うん、
43歳、超高齢出産だね。
うん、あ、すごいな。よかったね。
よかったですね。
出たんだ、ちゃんと。旦那さんよかったね。
そうですね、はい、
うん、
まあそんな感じでね、まあ、あの面白いんでね、あの見るといいかもしれないですね。
うん、見てみます。
はい、ぜひぜひ見てみてください。
皆さん、あと今週のあのドカベン通信お休み。
お前毎週やるっつってたろ
う
が。
うん、
俺が読んでるってどういうことだよ。
俺の行くコンビニにチャンピオン売ってなくて、あの駅のキオスクとかもチェックしたんですけどね、あれ今日木曜日じゃなかったっけって思っちゃって、なんかないなって、うん、どうですか筆川さん、
はい、
試合様子は。
俺はよくわかんないよ。毎回、今回、今週はもう、でかいコマ多いなぐらいのもんで。あと、なんか、顔の3分の2が唇のやつが超気持ち悪いなぐらいで。
あ、それ先週の。
そう、言ってたやつだな。うん。
ダントツに出てたっていうね。
だから、鮫島さんが読んでないとわかんないんだよ。俺はちゃんと、わかんないなりにもちゃんと今週読んどかなきゃなって義務感で読んでるだけだから。
いやー、筆川さん。
はい。
画面はもう教養ですよ。基礎教養。
はいはい、あ、そう。基礎教養なのはいいとして、お前、毎週やるって言って、2週目で頓挫ってどういうことだよ、お前。
本当にね。
本当罪深いな、お前は。
本当にどうもすいません。
はい、近況俺話していい？
はい。
あのさ、アマゾンプライム あ
んじゃん。うん。
あれでさ、最近こう、頭使わないで見れる映画を、こう、寝床で見て寝るみたいなブームがあってさ。
うん。
で、頭使わなくていいものっつったら、やっぱあれなんですよ。昔の特撮なんですよ。
うん。
ね。で、Amazon プライム今、結構、昭和特撮が充実しててさ。
うん。
機械だとかさ、ジャイアントロボとかさ、うん、赤掛けとか見て、なかなかこう満足して寝たりとかするのは、最近のこう、なんていうんですかね、お気に入りの定番になってたんですけどね。昨日とんでもないの見まして。
うん。
劇場版ダイナマン。
出た。
うん。なんですけどね、もうすっごい面白かった。ドクターストレンジよりも、ちょっと落ちるぐらいの面白さだった。すごいコストパフォーマンスだよ。予算何百分の1か分かんないけど、うん、
うん、
いや面白かったな。もうね、オープニングからねジェットコースターなんだよ。
うん、
劇場版ダイナマンってさ、東映漫画祭りの一編だからさ、すっげー極端に短いんだよね。
ああそうかそうか、何個もあるもんね。
そう、多分3、4本立てなんだよな。そのうちの一つだからさ、うん、30分ないんだよほぼ。
うん。
ね。でさ、ダイナマンの長官の人はさ、世を忍ぶ仮の姿でさ、こう街の発明おじさんなんだよね。
うん。
で、その発明おじさんがさ、ダイナマンの手を借りてさ、何ヘリ型のこう自転車をこう発明して、それのこう試験運転をしてるわけですよ。
はいはい。
ね。わー飛んだーって。ね、おじさん飛んだよー、わーでも失敗したボカーンみたいな。落ちたーみたいな。うん。いたたたたーなんつって。で、その間にさ、この街の、何発明おじさん仲間のさ、
うん。
おじさんがさ、
うん。
悪の道に染まっちゃったんですよ。
え、その自転車おじさんの友達が、
そう、
ね、僕今映像見てますけど、すごい微笑ましい絵面ですよ。
いいですね。今
ダイナマンのメンバーと、
ええ、
発明おじさんと子供たちが、これ荒川ですかね、
ね、
化石で飛んでますよ。
そうで、悪の悪い発明しちゃうんですよ。おじさん助けてって、なんとかおじさんがね、悪い発明しちゃったんだよって。それで、そこにね、ダイナマンたちと行くとね、うん、謎のね、二丁式バズーカみたいな。
え？
銃を
取り出して。あ、この四角い筒状のものか。
そう。で、これをね、なんか悪い人たちに見せてるんですよね。で、
あら、
私の最高傑作の発明なんだっつって。
ああ、悪いな。
悪いでしょ？でね、高層ビルに向かってね、その銃を発射するとね、ビルが大爆発するんですよ。ボカーンつって。
やばない。
いきなり人の良さそうな町の発明おじさんかと思ったら大量殺戮者だったんですよ。
大量破壊兵器持ち歩いてんの。怖えな。
すげえって。うわ、絶対俺たち買いますよなんつってさ、悪い人が言うんだけどさ、もうケツから尻尾出てんだよね。
あ、ダイナマンといえば、
そう、邪神化帝国ですから。
うん、
で、あ、売っちゃダメだみたいな感じでさ、でもうあれなんですよ、まんまと取られちゃうんですよ、その悪いやつらにさ。
うん、
でさ、ダイナマンが取り返そうとすんだけどさ、失敗しちゃってさ、なんつうの、こう、ダイナマンをやってしまえみたいな感じでさ、こう、うん、変身前のダイナマンがさ、
うん、
すっごい、こう、やられるんですけど、
はいはい、
このシーンがすごい。
あ、変身前の出番多いね。今ちょっと、サムネイルだけ見てますけど。
うん。多分が劇場版ってことで、まあ、予算だけはテレビよりもあるんだよね。
うん、
でね、よく爆発あるじゃないですか。 あれ、あの、ナパームって言うんですけど、
うん、
ナパームを、あの、テレビよりもかなり使える感じなんですよ。
すごい。ヘリから、なんか手榴弾みたいなの投げて、大爆発してる。
大爆発して、そこをね、こう、スーツアクターじゃない人たち、ね、
うん、
素面の、
俳優さんだね。
役者さんがね、ナパームの火炎にゴーゴー燃やされて。
あのさ、ああいうのってさ、爆発、後ろで爆発するじゃん、大体。
うん、
で、走りながら、遠ざかりながら爆発するじゃない。
そう。
今見たんだけど、遠ざかりながら爆発する先でもう一個爆発する。
前でも爆発する
の。挟み撃ちになってるんだよ。
しかもね、もう、女優さんもちゃんともう燃やしてますからね、ダイナマンは。男女平等ですか、そこら辺は。
ダイナピンクマジイケてるよな。
うん。
すげえ。
でね、この素面のね、役者さんがね、もうナパームで燃やされながらね、崖から、もう落とされる。
ブラック、超崖から落ちてる。2回も。
崖から落とされるわね、その、割とイケてるダイナピンクもね、もうなんかちょっと、砂利道をもう、蹴っ飛ばされてなんかゴロゴロ転がされてるし。
ダイナイエローがバイクに引きずられてる。
そうなんだよ。そこのね、リンチシーンがすっげえ長えんだよ。
めっちゃやられてる。ダイナピンク爆発してる。いろいろ爆発してるよ。
すごいんだよ、ここのシーンがね。しかもね、あの、ダイナブラックの春田純一さんって、この人ジャパンアクションクラブ、出身で、
うん、あ、やばいやばい、うん。
この人はかなり使える感じなんだよね、その、
うん、
かなり無茶が効くと思ってるから、
うん。
邪神家が操縦する、ヘリに、こう、チューブラリンにさせて、
命っていうのはなしみたいな状態になってるよ。
そう。しかも片手で持って
る。片手。そうそうそうそうそう。今見てるけど、すごいね。
やばいでしょ、この。
うん。
もう人を人とも思ってないみたいな。
わぁ。めっちゃ面白い。すごい。ダイナレッドとブルーが崖からマジで落ちてる。
マジで。
ダイナブラックは転がり落ちてたけど、飛び降りてる
よ。飛び降りてる。
その直後にダイナブラックヘリから落ちて
そうなんだ、ヘリから落ちるんだよ。
すごい高いよ、30メートル以上あるんじゃないこれ、
うん、
やばいね。
すごい。
もっと評価されてもいいよこれ。
本当にね、昭和特撮はね、人権無視で作られてるなみたいな。
ね、この頃まだ土地盤余ってたしね。
ね、っていうね、もう、その、素面のダイナマンたちの、もの、超絶リンチシーンっていうのがね、
うん、
もう面白くて、昨日もう寝床の中で腹抱えて笑っちゃって。
いや、すごいわ。これは、本当にすごい。
これね、アマゾンプライム入ってる人はね、ぜひ見てみてくださいね。うん、
ね。
でね、その、オープニングで衝撃の大量殺戮を行ってしまった、街の、
うん、
発明おじさんはね、
うん、
心を入れ替えて、うん、これからあんな危ない発明しないっつって、
ね、うん、
今度はあんな
改心したの、
改心して今度はジェット推進の自転車を作るぞっつって、
え、
おじさん頑張れ、噛んだって虐殺したくせにビル粉々にしたくせに。
いや、やっぱ心を、ね、反省して心を入れ替えるという、ね、それが大事なんだね。
すごいんだな、もう脚本もうざるすぎ。
難しいことは考えないっていうの
は
いい、
ね、細けいことはいいんだよ、ね、
うん、
ああ
。ダイナマンやってきたよ。
そう。
いや、なんかジュリーみたいなメイクした大ボスが、
うん、
中ボスか。
ああ、あの人はなんだっけ、サーカウラーだっけ、
うん、
かっこいいんだよな、
なんかさ、
うん、
衣装とかもなんならすげえかっこいいと思うんだけど、
うん、
この頃のデザインも含めて。
サーカウラーってフラッシュマンだ、なんだっけな、あ、でもね、ダイナモンはね、か っこいいのも当たり前なんですよ。
うん、
あのダイナマンからあのデザイナーがね、
うん、
あの人伊豆淵さんが入ったんだよ。
あ、そうなんだ。バイクとか伊豆淵っぽいね。そういえば
そうでしょ。うん、
うん、
なんかあの、まあ、当時のそのプロデューサーインタビューとかによると、その、うん、マンネリだったと、
うん、
ね、でどうもその特撮班で作るデザインっていうのがどうも垢抜けてないっぽいと、
うんうん、
ね、あのでかっこいいやつをどうにかしたいんだけども、いいデザイナーがいないもんかねっていうことで、伊豆淵豊か、当時アニメーターでね、あのダンバインとかやってた、まあ超イケてる人をですね、あのじゃあ作ってくださいってことでダイナマンの方に呼んで、あの邪神化一族の方のデザインが非常にこうかっこよくなったと。
なるほどね。
メギド王子かな。うん、
本当にこのカット割りといい、中の人物といい、常に全速力だよね、ダイナマンって。
そうね、うん、
カットの切り替えも超テンポ速いし、
うん、
ダイナマンはいつも走ってるか転んでるかのどっちかだし、
走ってるか転んでるか。ちんたらすんな、走れ走れって言われてんだよね、きっとね。
敵の中ボス白馬に乗ってなんか戦ってるよ、うん、馬まで動員してる。
そう、ああのね、あのこの頃のね、あの劇場版の戦隊シリーズはね、なんあの意味なく馬乗ってんだよね。
うん、
多分まだあの時代劇がまだ盛んでさ、
うん、
あのまだ東映が買い場持ってたんだよね、きっと。
なるほど。
うん、でちょうどせっかくだし劇場だし、じゃあ馬乗れよお前らっていうことで必ず馬乗ってたんだよ。
ダイナブルーがなぜか砂浜で敵やっつけてるよ、
うん、
ボディーボードにね、めっちゃ乗るやつあるよね、
うん、あのなんか謎のね、うん
うん、
ボディーボードってそこで使うもんじゃないからっていう。
力こぶがパンパンになった。懐かしいな、これはなんか覚えてる。めっちゃ力こぶが膨らむやつ、ね、
いいでしょ。
いいな、ダイナマン、
うん、ちょっと鮫島さんも寝床で見てみなよ。
うん、
いい。
ダイナブラックが指針の剣を使ってる、
うん、
4人に増えた。すごい。
あとね、あの
だよね、ダイナブラックは、
うん、ダイナマンも面白いけどね、あのゴーグル5も面白かったですよ。
1個前だよね。
そう、
ダイナマン、
あのね、ゴーグル5はあれですよ、鮫島さん一押しのあのゴーグルピンクがめっちゃ可愛いですよ。
いや、本当にダイナマンとゴーグル5のピンクは、
うん、
マジでイケてる2人とも、
うん、
でそれ以降のピンクはちょっとね、
あのね、
ベンチイエローがブスって、
ブサイク化が激しいんだよね。
うん、なんでこの圧倒的な劣化はって。あのダイナピンク続投とかでもいいんじゃないかっていう、うん、
あのね、多分なんだけど、あの、うん、以降のこのピンクイエローがブスになった理由っていうのは、あのジャパンアクションクラブのね、あの派遣っぽいんだよね、動ける人っていう。
でもダイナピンクすっごい動けてたよ、うん、今見た印象だけど。でも1年で交代だもんな。
もちろんそうだよ、うん、
ダイナピンクみたいな人はめったにいないよな、本当にすごいよな、
うん、
なんなら毎年ね、ゴーグルピンクとで交代で出てほしかったんだけど、当時としてもそう思ってたんだけど。
そんな使い回しないだろ。
ブスだなーって。ダイナマンの次なんだっけ、チェンジマンだっけ。
ん、あ、バイオマン。
あ、バイオマンか、
うん、
ダイナマンの次バイオマン、
うん、
あ、ブスだったね、
はい、
あれ覚えてない、
しょうがない。
ダイナマンね、ゴーグル5のピンクはもう絶対は覚えますけどね、一度見たらね、うん、
そんなね、1年2年ちょっとあの美人が続いたからっていうのは、そんなラッキーのうちの一つでね、
その後本当に冬の時代だよな、
うん、
あの、あ、ちょっと良くなったかもって思って可愛かったチェンジピンイエローが あんなことになっちゃって。
ん？チェンジイエロー？
チェンジイエローだっけ？
ば、あれじゃない、あの、あれや、イエロー4のこと？
イエロー4。
うん。
あれは何？
バイオマンだよね。
あ、あれはバイオマンか。
そう。あの、途中で失踪しちゃったやつはね。
うん。で、ブスが入ってきてさ。
そう。あれすごいんだよ。
バズ。
うん、あの途中で失踪しちゃって、ね、あのジャパンアクションクラブの責任問題になっちゃって、
うん、
でその後わ詫びごめんねキャストで、
うん、
あの真田広之とか出てくからね。
おなんか
バイオマンによ
かったじゃ ん, ん
であの当時ジャパンアクションクラブの超稼ぎ頭の沢田博之が多分千葉真一がもうごめん出てってもうマジで大変だからって
でも子供からしたら真田も何もないよね、どうでもいいんですけどって。
いやでも
嬉しかった、うん、あのブスもうチェンジって思うよ
風俗じゃねえんだからエリヘルか二
代目イエロー方が本当になんかオカメみたいな顔してたよ何なんだよこいつはって、もうチェンジチェンジって当時思ったんだよな。
チェンジマンだと、
うん、チェンジマンだよ
それ次のやつねしょうがないよそんな、あの緊急事態なんだから、
うん、
ね、動ける人動ける人なんつって選んだんでしょうねきっとね。
動ける人ボディダブルでいいやんもんな、
うん
まあそうも言ってらんないのか、お金ないしな。
ねえ、あ、はい、まあそんな感じでね、とっても面白い。
Amazon プライムで、
うん、
ダイナマンとゴーグルファイブ要チェックですね。
要チェックです。ゴーグル
ファイブ。こんなの見れるんだよな、すごいよな。
うん、いいよ、あの昭和特撮はね、やっぱりこうなんか現代にちょっと毒されすぎてんなっていうの。う
ん、あ、タンバル感もあるじゃん。
結構。感じられてね。
あ、本当だ、すごいね。
すごい、あのゴーグル5とかね、劇場版ゴーグル5とかね見たんですけどね、うん、あのすっごい男尊女卑感がすごくていいよなんかねゴーグル5のあの、うん、女幹部が、
うん、
あの敵、その敵の組織を裏切ってそのゴーグル5に助けを求めるのよ、
うん
ね、私はねもう失敗続きでね、あのもう殺されそうになったのだと、ね、うん、でもう命からが逃げてきたんだっつって言うんね、
はいはいはい、
そうしたらさ、うん、まあね、今までやってきたことをね棚に上げてこんな嘘に決まってるってね、これ絶対罠だ、ね、今のうちに ほっぽり出した方がいいっつって、
うん、
病室で寝てるさ、その女幹部をさ、
うん、
あの卑劣な罠だと決めつけるのよ、
うん、
ゴーグル5の男連中はさ、
うん、
でもそのゴーグルピンクがさ、ね、そんなことないわ、そんな私たちをね、あの頼ってきてるんだから、そんな何あの放り出すだなんてひどいわなんてかばうんだよね、優しいねゴーグルピンクはね、本当に
本当だよね、
ね、でもね本当に罠だったんですよ。
うも
でなんか病気のね、その病院でこう入院してるなんとかちゃんみたいな、あのな人質要員みたいなね女の子をね誘拐して、
うん、
ねこの命が惜しかったらね、あの私たちの言う通りにしろみたいな、惜しくそれでね、あのゴーグル5がこう大ピンチに陥るんだよね普通の脚本だったらさ、なんかね、私のせいでみたいななるじゃない、この話はゴーグルピンクの話になりそうじゃん、
うん、
ね、そんなんなんない人の優しさとか問う話になりそうじゃん。
そうだよね、テーマとしてはね。
ならない。なんかすっごい、こう、チームの感じもね、まあ女がやったことだし、みたいなね。で、当のゴーグルピンクも、 あの、特に責任感とかそういった葛藤もなしに、まあ女だし、間違えちゃったみたいな感じで。
うん、あるよねって。そう。女だしな。
女だしなって。
差別。
差別感、男尊女卑感がすごい。葛藤はなかったって、すごい面白くて。
うん。本当だね。
いいなと思って。そうそうって。男社会ってこんな感じと思って。
あ、もうお茶でもいい。組んでこいよって。
組んでこいよって。
お茶でも入れてりゃいいんだよ。
入れてこいよって。あ、でももうそろそろ嫁に行けよって。誰と結婚するのお前、こん中で。みたいな。
こん中で。
結婚要因私みたいな。そんな驚きもなくです。それが昭和です。
昭和だな。
昭和怖いな。っていう感じ、そういうね、
いいね、二つ見れてこれ、
ね、いいですよ、本当に、
ぜひダイナマン、バイオマン、チェンジマンとか、すごい、すごいあるわ、
はい、おすすめです、うん、ということで、
はい、
こんなとこですかね、
今日も終わっていきましょう、
はい、すっごい長くて、ね。
いいえ、
はい、
我々週末にね、あのついに世界ランテン行きますよ、予定では。
ああ、今週末ね、
うん、一体どうなるんでしょうね。
はい、美しい ランがいっぱいあると思いますよ。
ラン綺麗だなってなっているのかもしれない。
特に話すことがなければね。
うん、そうね。
ということで、
はい、じゃあ終わります。はい、また聞いてください。バイナラッピー、
バイナラッピー。
社会がなければ人間じゃない。